ブルイエ。先日ある人にどんどんおきれいになられてなんておっしゃっていただきまして、たとえ嘘でもお世辞でもめちゃくちゃ嬉しい。人に褒められることに慣れていない、そんな寂しいナルシスト管理人 D 公爵が、寂しいあなたにお送りするダラダラ系ポッドキャストルルイエ、まあ、そんなわけで今回も人生の片隅に忘れ去られたパズルのかけら、ポッドキャストルルイエ7分間ほど僕の独り言にお付き合いくださいませ。なんだかね、こうすっきりしない毎日ですね。もう今もね、こう雨が降ったりまた止んだりとね、またこれがむちゃくちゃ暑くなったりね、まあ、そうかと思ったらね、急に寒くなったりとか、健康にはまあ十分に注意していただきたいと、まあ、思いながらついつい節制してしまう今日この頃でございますけれども、いやね、まあいや、今ね、実を言うとまさに今なんですけどね、いや、じゃあさてポッドキャストの収録でもそろそろするかなんて思って、いつものようにパソコン立ち上げたらですね、突然外付けハードディスクを認識しないというね、現象が発生しまして、もうそんなわけでもう朝から四苦八苦しておったわけですけれどもね、まあどうもこうファイアワイヤーで繋ぐと認識されないんですよ。で USB ケーブルで繋いだらね、これ認識されまして、いや本当に冷や汗が出ますね。でケーブルの問題だったらね、もうデータが無事だったんでね、まあ、そんなわけで今もう慌ててバックアップを取ってるという、まあ、もうまさにその最中でございます。今更かいっていうね、取っとけやそんなもんはつってね、もうバックアップってのはもう細かく取っとかなきゃいかんのだよ結局は。まあね、そんなこと言ったってなかなかね、もうハードディスクが壊れた時だけそのことを感じるのはね、そういうのが実際ですけど、まあとにかくさすがに膨大な量になってましてね、一体これ何時間かかるんでしょうね。まあそれはそれとして、実はですね、先日6月10日に都内で催されましたアラモードナイト27というイベントに潜入してきたわけですけれどもね、これ国内最大級のゴスロリテーマパークということでね、まあ、これは行くしかないと、いっぺんね行ってみるしかないということで行ってきました。まあどんなイベントだったかというね、レポート的なものはどっか書いてるブログがあるでしょうから探してください。もうここではあえてやりません。そういうことはね、実際足を運んだものにしかわからんのだよ、こんなわかりしないんで。まあね、盛りだくさんでしたということで、それだけ言ってきます。はい。ね、僕はゴスロリイベントっていうのはね、初めてだったんですけど、まあ楽しかったですよ。うん、楽しかった。まあね、初めてなんでね、僕みたいなおっさんがホイホイと一人でやってきたら浮きまくんじゃないかなと思って、もう内心ビクビクしてたんですけどね。もうとにかく行ってよかったです。本当に行ってよかったね。いろんな人とね、出会いがありました。もう本当に、まあ出会いってのはまさに奇跡でございますよ。ね。大切にしたいもんですよね、こういうのは。うん。そしてね、キバ屋さんというショップでね、吸血鬼のこの剣士の部分ね、キバですよね、あれ作ってくれるってことでね、作ってもらいました。わー、いい買い物したよ、本当に。うん。もう本当に昔からこれが欲しかったというわけですけれどもね。まあ一番驚かされた。うん。これは何かと言いますとね、このポッドキャストを聞いてる人が、いるということが一番驚きましたね。まあこのルルイエですけどね、本当に皆さん聞いてくれてありがとうございます。非常に感激いたしました。もうあの場ではね、涼しい顔してましたけど、もう心がもうドキドキしましたよ。本当に何分ポッドキャストっていうのはですね、孤独とも戦えてたんです。一人でこう喋ってるわけですからね、そういうね、本当に誰か聞いてくれてるのかとか、まあそれは考えないで頑張ろうとか思いながらやってね、もうそういう生の反応のね、リアルな反応というのはですね、涙が出るほどありがたい。うん、もう非常にね、嬉しかったわけでございます。まあね、実を言いますとこの日はですね、僕が個人的には応援しているバンドのカツオのライブがですね、この日バッチリ重なっておったんですけどね、まあ、最初はなんとかカツオの出番には間に合わせてやろうかなと思ってたんですけどね、まあこの当日雨が降る、で蒸し暑いなんてね、僕の足はね痛くなると、僕は足が悪いんでね、で非常に最悪の気象条件だった。もう動きたくなくなりまして、結局カツオのライブには行かず まあ、そういうもんなんですよ。アブハチトラズって言いますから、二と追うものは一とも得ずね、昔から言います。そんなわけでね、この場を借りて、あの、エイスケ、僕も体が二つあったら行ったんだよ、行けなくてごめん、謝罪してきます。まあね、まあそういうわけで、まあ無責任な男ですよ僕ってやつは。まあそれはいいとして、まあ、そんなね、寂しいナルシスト、D 公爵を今後ともよろしくお願いします。まあそんなわけで、今までのは前置きでね、うん、長いね前置きは。もうじゃあ今日の話題、話題じゃない、お題、これは今日はすき焼きでいきます。はい、すき焼きといえば、まあ、関西風、関東風と大きく分けた2つに分けられるということです。まあ、地域によっていろいろね、調理法とか具材に違いがあるんじゃないかと。まあ、僕は結構ね、あちこちで食べてますけどね、やっぱり違いますよ。うん、そういうのはね、本当に、興味のある方はどんどん調べて、いただきたいと思いますけれども。まあね、同じなのは、やっぱり溶き卵をくぐらせるという食べ方なんじゃないでしょうか。これはね、日本中どこ行っても変わりませんよ。で、そこでね、皆さんね、どの程度こう、かき混ぜるかという、うん、ことをね、ちょっと、考えていただきたい。まあ、個人によってそれぞれなんだと思いますけどね、まあ、2の人が言うにはですね、7回半かき混ぜるのはいいという。なぜそうなのか。多分これね、溶き卵っていうのはあまりかき混ぜすぎると、本来卵が持ってる、味がね、弱ってしまう、弱くなってしまうというね、のがありまして、例えば親子丼であるとか、カツ丼とか、あと柳川とかもそうですよね、溶き卵で最後閉じますでしょ。その時の卵をあまりかき混ぜすぎるなというのが、料理の本、ね、注意書きでよく出てくるわけですけどもね、多分そういう理屈なんだと思いますけれども。ところがですね、僕は全く卵を溶かない。黄身を割らないようにしながら、白身です。肉を冷ます形でね、食べていくという。これはね、大学の恩師である秋田先生からね、伝授されしていただいた食べ方なんですけどね、なるほど、卵の味に肉の味が負けることなく食べられるって。しかも最後の方で黄身をね、潰せば味に変化が出て、飽きが来ない。何より卵は減らない。ね。皆さんもこんな経験ありませんか？溶き卵がね、こう足りなくなって追加すると、なんとなくもったいない感があるという。そのもね、見事にね、解決してるんだよ、これは。まあね、なんで合理的なんでしょうか。素晴らしい。皆さんもね、ぜひ一度、この食べ方、卵を溶かない食べ方で、最後に溶いて食べるっていうね、これ試していただきたいんですよね。本当にこれもう一遍試したら癖になりますよ。まあそんなわけで、そろそろお時間の方が、もうまたやってきちゃいますよ。またチャンチャランチャンチャランが鳴っちゃいますからね。これじゃあまあ、この辺で。おやすみなさい。チャオ。次回もまたよろしくお願いします。